日本の中でも東京という場所にいると、人生が消耗します。消耗というのは、生きてる実感がないというか、疲れる、疲弊するというか、何のために生きているかわからなくなってしまう状態ですね。で、私はですね、10年ぐらい東京で、生活をしているんですけれども、もちろん刺激がたくさんあり、やりたいことがあったりとか、楽しみたいっていう人にとって東京はすごく夢の国だと思います。だけど、人として生きていく、人間として、生きる目的を考えた時に、東京というのはですね、すごくこう、クレイジーな街で、マシン的に生きていく、ただ目の前のことをやるだけっていう感じで生きていくだけで、本来の人間らしさっていうものをこう忘れてしまう場所なんですね。で、東京で生きていくっていうのはですね、それだけそのクレイジーな人がたくさんいたりとか、もちろん家賃ももう10万円以上はかかりますし、本当にこう生きていくの大変なんですよね。もう東京で、こう生活して、こう家賃を払うためだけに仕事をしているような人もいまして、本来の人生の目的って何だっけっていうのをこう忘れて見失いがちなんですね。で、そういった意味で私はこう地方に行くと、こう人間の温かさを感じたりとか、生きていく目的だったり、生きる理由っていうのをこうもう一度考えさせられるっていう部分がありまして、で、その中でも、もちろん東京以外でそういったことは味わえるんですけれども、私は特にその海外が好きで、好きと言ったからといって、たくさんの場所に行ってるわけではないんですけれども、主にその途上国ですよね。マレーシアとか、ベトナムとか、そのあたりよく行くんですけれども、こう、あとシンガポールも行きましたね。大体どこでもいいんですけれども、その日本を出た時に感じるのは人の温かさなんですよね。すごくみんなこう助けてくれたりとか、で、ステータスとか、そういった見かけとか、そういうところで人を判断しないっていうのがこう海外の好きなところなんですね。あとは自分を知ってる人が誰もいないっていうところですね。料理で例えるならばですね、海外とか、地方とかに行った場合はですね、素材を生かせるっていう部分ですね。素材の味をそのまま生かせるっていうのが、海外とか地方の良さ。そして東京はですね、クッキングが必要、料理が必要です。なぜかというとですね、ありのままの姿では認めてもらえないんですね。で、東京にね、行くってなると、皆さんこうすごいおしゃれしたりとかね、気合い入れるかと思うし、私なんてこんなんで東京なんて歩けない、恥ずかしいとかって思ったりすると思うんですけれども、それが要は東京はクッキングが必要っていうところなんですよね。で、海外とか、地方とかに行った時っていうのは、もうそのまま、もうそれこそすっぴんでも寝癖のままね、サンダルでパジャマで歩いてても誰も何も思わないというか、それでも困っていたら手を差し伸べてくれたりとか、そういった見かけのね、どんなね、ブランドものを持ってるかっていう部分ではなくて、あなたはどういう人間なのかっていう部分で、見てもらえるっていう、人と人のこうつながりを密に感じ、人の温かさを感じるんですね。で、生きていくっていう、なんで生きているのかって考えた時に、幸せになるためだなって思うし、そうやって人と人のつながり、人としてのこう付き合いっていうのを感じた時に、私はありのままでいいんだなと、こう造形美、顔のね、容姿の良さとかスタイルの良さっていうところで戦う、そこで自分の価値を見出すのではなくて、もうその人として存在していること自体に価値が見出され、そしてそれを認めてもらい、受け入れてもらい、人とね、支え合って生きていくっていう、そういうことを感じるっていうのがすごく心地が良いんですね。大根はね、生のね、大根のままでいいのよみたいな、大根の甘さを生かした料理しましょうみたいな、食べましょうみたいな話ですよね。ただやっぱそれが日本にいるよりも海外に行った方がより感じるっていうところがありまして、で、特に東京っていうのはですね、どんなブランドもの持ってるか、どんだけ飲み屋で金を使うか、どれだけ稼いでいるか、どれだけかっこいいか、綺麗か、 どれだけ、整形にお金かけているかみたいな、どれだけ細いかみたいな、スタイルがいいか、まあ、そういったところでですね、人が判断されるんですね。でもちろん、いろんなものを、いろんなね、まあ、私はそれ鎧と呼ぶんですけれども、いろいろな鎧をまとうことによって自分を強く見せる、すごく見せるっていうことも大事な時もありますし、若い時ほど、そういった、武器武装っていうのは大事だったりするんですけれども、まあ、だんだんそれってこう、なんだろう、本質的ではないなってことに気づいてって、まあ、特に20代とかいろんな鎧をかぶりますけども、30代とか過ぎてくるともうなんだろう、鎧をこうね、背負ってこう生きていくことの方がしんどくなってくるんですよね。まあ、そんなにエネルギーもないですし、まあ、時間もねないです、限られてきますから、それを特にこう痛感するんですよ。時間の有限さとかエネルギーをどこに使うか、やっぱりこう大切なところに時間もエネルギーも使っていきたいので、お金もですね、そういった鎧をかぶることに対しての優先順位が下がってくるんですよね。ってなった時にですね、やっぱりこうありのままでいい、ありのままの自分、鎧を脱いで裸の状態でこう、なんだろう、こう人と接することっていうのはすごく心地いいというか、まあ、それが元に戻るというか、だんだんこう生まれたままのね、赤ちゃんっていうのはね、ありのままで愛されるじゃないですか。おしっこうんちして泣いて、ご飯食べたいっつって泣いてね、何をしたってこう怒られずに、かわいいねかわいいねって言って育っていくじゃないですか。そしていろんなことができるようになっていって、で成長していく過程の中でこう子供っていうのはね、家族お母さんとかからね、もういい点数をテストで取らなければいけないとか、あなたはこうでなければいけないとかっていうふうにいろんなことを言われていって、そしてそれが結果鎧となっていくんですよね。子供たちの、僕はこうではなければいけない、私は何々ができなければいけない、一番じゃなきゃいけない、もう一番かけっこが早くなければいけない、じゃないとお母さんに認めてもらえない、そうやっていろんな人からのこうでなければならないといういろんなブロックをこうね、背負っていって、結局本当に自分の言いたいことが言えなくなる、空気を察して、これを言ったら怒られてしまう、これを言ったら嫌われてしまうんじゃないか、そういった風にいろんな鎧をかぶっていくんですね。でそれがだんだんこうね、社会人になったりとかってしていくと、だんだんそれも強くなっていくんですよね。形を変えていって、はい、いいものを持ってなければいけない、可愛くなければいけない、稼がなければいけない、出世しなければいけない、まあ、そうやってありのままの自分ではなく、何かを持っている自分、誰かよりも比較して何か秀でてなければ自分が認められないっていう風に考えていってしまうんですね。で結局それはもう増えていく一方なんですけれども、ただ増やし続けられないんですね。イメージしてほしいんですけれども、両手に荷物を持ってて、そしたら新しい荷物を取ろう、ね、持とうと思ったら持てなくないですか。右にも左にも大荷物を抱えてて、そしたらどっちかを離していかなきゃいけないし、荷物を下ろしていかなきゃいけないですよね。新しいものをもし持ちたいんだったら、まあ、人生、人間も同じで、やっぱりこう子供の頃から大人になってずっといろんな荷物を持ってるんですね。まあ、それをこうね、言い方を変えるとマインドブロックだったり固定観念だったり概念とか、まあそういった考え方ですよね。そういう、まあ、潜在意識に入っているね、こう主観的な価値観だったりっていうのが、幼い頃、赤ちゃんの時からこれまで生きてきた中でこうつけてきた、こうでなければならないというブロック、荷物なんですよね。でそういったものを一旦下ろすタイミングっていうのは必要で、っていうのは絶対変化は人間はしていくものなので、そういったものを一度下ろしてリセットしないと新しいものは持てないんですね。っていう意味で、東京っていうのはですね、こう荷物をこう増やし続けなければいけないっていう、すごく疲弊するんですね。ただ地方に行ったりとか海外に行ったりとかした時に、そうではないありのままの自分が受け入れられる体験をすることによって、あ、私は私のままで素材のままでいいんだということに気づかされるんですね。はい、なのでまあ、バランスがすごく大事だなとは思うんですけれども、もちろん田舎にいるとボケーっとして時間の流れも遅いし、ね、期間もなくただ時間が過ぎて終わるっていう、まあ、デメリットもありますけれども、 はい、ただやっぱり人として本来の生きていく意味だったり、人と人のつながりってどういうことなのかなっていうことが分かるので、まあ一旦そうですね、田舎にね行ってみるとか、海外に行ってみるっていう、まあ一番おすすめは海外ですけれども、まあそういったところで人生の目的みたいな、自分とは何だろうかっていうのを見返していくのも大事だと思います。はい、20代まではね、ブランディングという名の鎧をたくさんかぶりますけれども、まあ、30代を過ぎると元に戻る、赤ちゃんの状態に戻っていくんですね。まあ、戻らない人もまあもちろんいますけども、はい、そうして、本来の自分を取り戻し、はい、自分の素材のままで、素材を生かした状態で、これまでの経験をね、元に世の中に価値を生み出すっていうような生き方をしていく。まあ、それがすごくに、理想体系かなと思います。結局人間はね、こう年老いていけばね、退化していくと言われていますので、まあ、最後はね、生まれた時は世話してもらって、死ぬ時も世話になると、はい、っていうことですよね。なので、自分の体が元気なうち、動けるうちに、じゃあ周りにどのようなね、こう愛を与えていくのかっていうところなんですよね。やっぱり赤ちゃんっていうのは生まれたままで素晴らしい存在、完全な存在、完全体なんですけれどもね、年を取った時に世話をしてもらえないとかね、こう捨てられてしまうっていう老人の方もたくさんいて、私のおじいちゃんもそうだったんですけれども、やっぱりそれまで元気だったうちに何をしてきたか、徳を積んできたか、世の中に何をね、与えてきたのかっていうのが、まあね、出る結果として出るっていうのが、まあ年を取った時、老いた時なので。ね、その老いた時にみんなに感謝され、世話をしてもらうような、まあ、世話してもらわなくてもいいですけどね、まあ、感謝されるような、世話をしてもらい、したいと思ってもらえるような人生を歩むにはどうしたらいいのかっていうことを考えて、はい、ありのままでも戦える人間力、鎧をかぶらずに、ありのままで、愛されるっていう、その人間力をつけていくことが大事です。素材のまんまの、クッキングしない素材のままで愛される存在になっていきましょう。